この10月から何やってるんですか、しばきさん。
ごめんなさい、メール熟女じゃん。
もうそれ十分です。
Power Station Hot 40. なんだそりゃ。
十分でした。
ポッドキャスト舐めとるか。
ちょうど今お膝の上のあのメールがブインブイン言いましたね。
よろしくお願いしますって言った。はい。3秒後にメールをチェック。ね。
失礼しました。
いや、ウケるわ。
はい。
はい、ということで。今日はね、あの2週連続久々に、ポッドキャストということで、はい、
そうです ね、
じゃあ早速、はい、今週のテーマからいきましょうか。
張り切っていきましょう、
はい、
張り切っていきましょう。
今日はまっちゃんが
アレサ・フランクリン
のあちちニュースで、アレサ・フランクリン、私も大好きなんですよ、アレサ・フランクリン、うん、もう本当もうい
い名曲揃い、
ソウルシンガーの、
大御所、
女王ですけども、まあ今ちょっと出てこないですけど。
俺フリー、俺フリーが好き。
でもまっちゃんが言ったフリーって出てこなかったんだよ、検索したら。
カバーしてるんですよ、フリー。もともとのね、すごい昔からあるソウルの曲を歌ってるんだけど、またいいんだよそれ。
アレサ・フランクリンはどういった点がこう、皆さんにこう称賛されるポイントになってるんでしょうか。やっ
ぱ声の太さもすごい、質がすごいよね。
あのね、俺的になんだけど、まあ、全然ちょっと比べていいのかどうか分かんないけど、あの福原美穂をの生歌を聞いた時の衝撃ぐらい CD から感じたっていう。
うーん、
だから生歌って結構衝撃受けるじゃないですか、すごい圧力でとか。
なるほど、ね、
あれを CD のね、昔の音源でグッと引き込まれたというか、内容分かんないのに。
なるほどね。
いいよ。
いや、アレサ・フランクリン、私声の太さが好きで、
はい、
まあ、普通に鉛筆でみんなが HB 使ってするじゃないですか、うん、でまあ B になったり太くなっていくほど、うん、アレサ・フランクリン、まあ、普通のアーティストさんが HB だとしたら、もうアレサ・フランクリンはもう 5Z ぐらい、もうある
4B 濃いってこと、
もう濃すぎる、
4B とかね、
もうマジック、
濃すぎて
もうマジック
聞いてられない。
じゃあそれが太いんです、声のなんか音圧っていうのかな、
そうだね、
懐
なんか懐が深いというか、そうそう、なんていうかね、
あの普通の人が使ってるのが HB の鉛筆だったら、
うん、またいい、
アレサ・フランクリンは鉛筆になる前の大木、もうあの
芯がないです、
鉛筆じゃない
です
。
マジで
そのHB の鉛筆ももともと大木でした。
まあ、それぐらい母なる大地っていうか、
あなたはミュージシャンでしょ。
母なる大地、
あ、
まあ、まあ、例えば言うんであれば、あの今のね、あのブラックミュージックのを、まあ、背負っているアーティスト、ブラックミュージックと名乗っているアーティストたちの、まあ、指標的な
道しるべでい
いですね。そう、もうルーツの、まあ、ダイアナ・ロスとかもそうですけれども、うん、まあ、その中の一人じゃないですかね。
だアレサ・フランクリンとダイアナ・ロス、あとエラ・フィッツジェラルドとかね、
う
ん、
あ、そうそうね、
あの辺、
あの真似したいアーティストというか、あの憧れるアーティスト、
お笑い芸人で例えるとあの金ちゃんみたいな感じ、
そうそうそうそうそう、近い近い近い近い、イカリア・チョウスケとか、そう、
あ、ドリフターズ
とか、そうそうです、そうです、そう合ってんの
かな、そうか、合って
る、合ってる、合ってる、合ってる、合ってる、
美空ひばりさんでしょ、
あ、日本の歌手だったよね。
日本で言うと、
あ、日本で言うと、
そうそうそうそう
そんなぐらいの大御所だと。
そうそうそう、松崎しげるとかね。
あ、そうですね。
分からんけど。
松崎しげる。じゃ
あ、それあれも色黒のあのもコメディアンって。
じゃ、松崎しげるさんのね、この間あの稲妻ロックで、あのリハ見たんですけど。
すごいでしょ。
すごい。
声量半端ない。
もうね。
声量が。
歯と肌の色の差が。
ほとんどリハで歌わないんだけど、歌わないんだけど、そのワンフレーズ歌ってるだけなんだけど、めちゃくちゃ声量があって、
すごいね、
あ、この人そりゃ生き残るわと思う。あれさ、なんかも多分ね、生で見たらすごい声量で、
すごいよ、
もうワールドがすごいんじゃないですか。
ね、
うん、まあ、ああいうアーティストいいですよね。うん、大好き大好き。
お題いきましょう。
はい。
はい、
で、まあ、そんなね、アレサ・フランクリン、まあ、ソウル界の大御所と言われてますけれども、まあ、その大御所に、まあ、引っ掛けまして、まさか、あなたは大御所ではなぜ気づいたっていうのがテーマでございました。
はい。
ラジオネームマーベラス。
はい。
マジで。
お、来た。
妙にオーラが違う。
シンプルだけどね。
いや、いっぱいあるでもマーベルス。
シンプルだけど。
具体性は難しいところ。
じゃあ次行こうか。
はい。
クレーン射撃ばっかりしている。
あー。これはよくわからないかも。
いや、僕ちょっとわ、
本当ですか？
わかんだけど、書き方をもうちょっと変えてほしい。
加藤さんはどのように。
加藤さんにするとどうなりますか？
ですね、趣味がクレーン射撃。
ちょっと待って、まあ、まあ、確かに。
趣味がクレーン射撃、大御所やな。
いや、書き方ですよね。
もう一個、寿司屋で大トロしか頼まない。
大物感出てますよね。食いしん坊感なのか。
アイスを4段にして頼む。
あ、もうこれは多分加藤さんの、あれに触発されたのかしら。なんか加藤さんがよ、あの、これ読んでって言ってた。
あ、あの、ハーゲンダッツですね。
そうそうそう。
大人買い。
私と加藤さんも受けてたやつ。
あれ、あれすごいですよね。あれすごい大御所感あります。
次いくよ。宝石だけ身につけている。
あの、それめっちゃ面白いですか？
お召し物は他にないんですか？お洋服とかは。
宝石だけ身につけている。
宝石で隠してる。面白い。
かなり大きな宝石つけてますね。
で、最後が、刺し歯が金。
ああ、これ私ちょっと自分も考えたから同じ思考回路。
まあ、このマーベラスね、あの最後の宝石だけ身につけているがすごく褒められましたね。
マーベラス、このお題、
このお題得意だったんだ、
よかったなと思います。
書き方ですよね。
じゃあ、そのね、あの、
はい、
ね、相方とも言うでしょうか。スーパーチャージャー。
マジそう。
はい。
ね、
片手にワインを回しながら持っていた。
ああ、まあそういうイメージ。こう。
なんかバスローブとか着てそうなイメージのやつですよね。
後ろにクラブの女の子を連れている。
それ松川さんではなくてですか？
クラブだから。
あ、クラブはもう高級クラブの。
あ、そっちのですか、
うん、そう。クラブが俺の方ね。クラブね。はい。ごめんなさい。
失礼しました。失礼しました。
じゃあスーパーチャージャーもう一個。こっそり財布の中を見たらブラックカードを2枚持っていた。
うん、もう2枚
もう間違いなく、まあ、
1枚ブラックだったらよそでもブラックだろうけどね、
大御所で、
乗っている車がロールスロイスファントム。
え、ファントム
これはもう
そういう車があ
れですか、
あ、スーパーチャージャーみんな困ってるじゃないか
なんでだよって今言いました、
車よくわかんないです、
じゃあ続いてゴマフ、
はい、
うん、よく見るとか、体の周りの景色が歪んでいる。
おお、なんかすごい人っぽいですね。
ケンシロウ的な。
ああ、なんか出てるね。
なんか
面白い。ちょっとなんか面白い世界
観。次元を曲げるような何かを。
そんな感じだね。ラジオネームタマ。
はい。
大御所か。
大物かもしれない。
あ、そっちですね。
タマ、お付きの人が履物を懐で温めていた。
お、なんか。時代も時代もののやつでありそうですね。
そうですね、ありましたね。そういう逸話が ねある方いらっしゃいましたね。さあ誰でしょう。
織田信長ですか。
アフロ波平調べですがググってください。アフロ波平、はい、名前が大御所さんだったから。
ああ、これ苗字で大御所さんっているかもしれないですね。世の中には
いろんな苗字ありますからね。
これ大御所、うん、
リンゴを剥いて歩こう。
はい。
白木さん。
あ、すいません。自分の中で終わりました。
はい、
SP に護衛されながらコンビニでゴルゴ30を立ち読みしていた。
帰って思うけどね。
大御所だ
な。SP 雇うぐらいなら帰って
SP に買わせに行くんですよ、うん、マロニー、
はい、
ドライブや車移動の時必ず後部座席の左側に座る。ああ
、
そうだね、
一番地位の高い方が座るんですよ ね左側って。
いいね。
なんでだか知ってますか。
安全だからです。
それはググらなくていいです。
教習所通い始めたんで。
ああ、そっか。
やっと行かれてるんですね。
はい。
はい、続いて、はい、キャッチアズキャッチキャン。
はい。
どこに行くにも歩く道にレッドカーペットが引いてある。
おお。それに近い方はいらっしゃいますよね。う
ん、どちら様ですか。
お名前はいないですけれども、うん、楽屋から舞台まで、
うん、
まあ、裏を通っていくんですけれども、
はい、
赤毛線を引けと。
ほう
ほうほう、
この方にちょっとした段差も許さないと、
うん、
全て銃弾を引きという方いらっしゃいましたね、
うん、すごいね、
そんな方いるんですね。
ちなみに どちら様、
うん、後ほど
後ほど、
はい、後ほどあの
ダメ言えない
消してもらえばいいじゃんピーって、
あ、消す
あ
大御所ですよね、
大御所ですね、
似合う似合う、
うん、似合います、
似合う似合う似合う、
全然許せた
ですよねって言いそう、
うん、僕引きたいもん、その係やりたいもん、
いややりたいです、
多分ご本人はそんなこと言わないと思いますよ、
う
ん、
周りが多分もう、う
ん、だと思います僕、
うん、先に先にですよね、それは当然ですよ、うん、
価値があります、
じゃあリンゴを向いて歩こう行こうかな、
はい、
続いて初対面の相手にいきなり私の戦闘力は53万ですと言い放った
これ誰かわかる、
ドラゴンボールの、はい、ベジータの、え、ベジータでしたっけ、あ、フリーザでしたっけ、
う
ん、
そうですね、
フリーザです、
あのスカウターですよね、
そうそうそう、
あの第一段階ですよね、
そうそうそう、第一段階の時です、2位子、各都道府県の
大御所なのかが
本当や本当やな、フリ、まあ、フリーザ大御所か、
でもエリートみたいな感じですか、
まあいいや、2位子、
はいはい、
各都道府県の繁華街で道行く人に頭を下げられる、
あ、松川さんの
こと、いやいや
間違いない、
でも頭は下げられないけれどもやたら知り合いには合う、繁華街で
福井の大御所、
いやいやいや、やたら声はかけられるけど、大御所でございます、
30代にして大御所と、
おー素晴らしい、おめでとうございます
これ面白い、アフロ波平、
はい、
ネックレスのつけすぎで慢性的な肩こりになっている、これ面白いじゃん、なんかよくあるじゃん、時期付きのね、
あるよね、
肩こり解消
のね、ちょっとあの、まあ、ましたけど、ジュズってワード出てきた、お便りありましたよね、
番組中に読んだやつです
よね、なんか大御所の人、うんうん、みんなあのアクセサリージ
ュズって、
ジュズが多いね、わかります、
なんかやけに大きい玉のやつね、
つけてらっしゃいますわ、
魔除けでしたかね、
高そうな、
はい、こんな感じですね、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます、
あとは
5月病かな、
あ、いらっしゃった、
ツインタモさん、
ツインタモさん、ケーキ、ツインタモさん、
チーズケーキいただきました、
私もチーズケーキいただきました、
私はチョコレートケーキいただきました、
私もチョコレートいただきました、
ありがとうございました、
来週もお待ちしてます、
お待ちしてます
そんなツインタモさんからですね、はい、秋まして怒り浸透5月病の相談係宛てといただきました、毎日くらい行っているコンビニでよく当たる店員に毎回かけられる一言、
はい、
うん、ポンタカードはお持ちですか、うん、ずっと持ってねえっつーの、これって5月病でしょうか
まああのもう癖っていうか染み込んでるもんですからね、
マニュアル
通りなんですね、ルーティンだと思ってね、はい、あの流しましょう、そこ
行かなきゃいい質問です
じゃあ続いて、はい、もうロンズルのまアホらしいのですが、はい、やはり声を上げずにはおられません、うん、サバエの浜寿司にてアルバイト店員が備品のハサミに衣をつけて油で揚げたものをシャリに乗せ、新メニュー作ったぞと言葉を添えてツイッターに投稿したようです。過去の一連の外食産業バイトテロがあってから何も変わっていないバカが未だに、しかもこんな近くにいたのかと心底腹が立ちます。食や市民への冒涜だけでなく、自分自身もこれから背負うであろう責任の大きさにも全く想像がついてなかったのでしょうか。それに今回は会社も会社で衛生管理をきちんとするよう指導していたんですが、括弧中略、今一度指導を徹底したいとコメントしています。何か対岸の火事的な感覚でこの事態を捉えているのでしょうか。衛生管理全般は問題が起きる起きない以前に食を扱うものとして気をつけてて当たり前の話でしょうが、衛生管理の徹底で再発の防止ができると本当に考えているのならとんでもなくずれているし、そもそも浜寿司の衛生面への配慮自体薄っぺらいものだと思います。ツインターボは結構サバエの浜寿司に行っていたんですが、うん、これでしばらくは敬遠します。皆様はいかがですか。ちなみにこのバイトが行動を起こした時間帯は営業時間内の可能性があるとのことです。ハサミを揚げた後にお客さんが口にする食材を揚げた可能性があるんです。インチョンアジア大会での、
んそれ、それも
ですか。あ、次や、続いては。あ、これは可能性があるんです。
はい、
相当怒ってらっしゃいますね。
5月病ではなかったです。これね。
全国ニュースになっちゃいましたね。
なっちゃいましたけど、あの、なんでハサミだったのかなって思うわ。
そう。
ハサミを揚げた天ぷらを、シャリ、お寿司にして、シャリの上に乗って、お寿司にした、そこに、 トンチがあるのっていうか、
一つもないよね、
何が面白いんやろっていうの、
そうそう、まずあったね、
ちょっと言ってることは間違ってるかもしれないけど、
いやあれですね、それがいかにもシャリに見えるなんとかとか、
じゃ俺毎回行動事件で思う、ニュースになるからね、毎回思うんだけど、何がしたいのっていうのがまず俺的に、何がこの人はしたいの、
ツイッターで載せたんですよね、
あのカニ、カニの手だよみたいな見せたかったのか、なんかこれカニの、カニの手、手揚げ寿司みたいな、
そんなありますか、
いやマジでもうね、これやった人と一回話がしたいですわ、
あでもこれなんか退学になったって聞いたんですけど、
ということ
学校で、
あ学生さんになったっけな、これ
その学校でなんかメディアリテラシーみたいなの勉強させられて嫌だみたいなツイッターが同じ学校の方が流しているそうです、
メディアリテラシーってことは何、
あの情報倫理だったりなんか、
え大学さ、大学生
ってこと、いや確か高校生だったと思います。
高校生なんだ。
その高校がこんなことがありました。皆さん気をつけてください。しっかりしてくださいみたいなお話があって面倒かったっていうツイートがさらに回ってるらしいです。
だからその同じ学校の子がそういう、
そうです、そうです。
こんな問題おかしわがってと、うちらに
迷惑かかったぞみたいな。
かかったぞっていうことですね。じゃあ高校生だったんだ。うん、
まあまあだでしょうね。うん、いやマジでもう成人してたらもう一回俺の前に連れてきてほしい。学生でもちょっと連れてきてほしい、
ばっちゃんが例えば自分が社長でさ、うん、お店バイトの子たち指導してて信じてってさ、うん、自分がずっとバイトの子見張ってるわけにいかないじゃん社長だったら、うん、でこういうことやらかしてさ、うん、ガタンとお客が減った時にさ、うん、はーんって思うよねきっとね、
まあまず親だよね
さすが繁華街あるけどみんなお辞儀する存在っすわ
まずねそれをね、
あのそこですね、
そこの親未成年であれば、うん、親からの謝罪をまずいただきますよね、どうしますかと、
うちの店を
一度あの弁護士を通して話しましょうかみたいな、
893がやること
誠意の話が出てきそうですね、
本当にこのニュースね本当に毎回こういうことはもう理解ができない、うんうん、だから自分が理解できないことをそうツイッターに対してやるっていうのも分からんのだよね、だから一回話してみる本気で、
うん、どうなってんのと、
そうそうそう、君の頭どうなってんのっていう、
僕こういう子らちょっと分からんでもないっていうところが、
いたずらするのが
あのガキンチョなんすよ、
うん、いやいたずらんごっこ、そうやな、
意味のないいたずらが楽しいと感じると
目立ちたいんですかこういう人らは、
まあ、目立ちたいっていうか、もう子供ってもうわけのわからない
ことでヒャヒャヒャヒャって笑ってる感じなんですよね、
それに近いし、芸術家とかって私の芸術作品ですって言って
見てくれと、
多分岡本太郎さんとかがこれやったらみんなわーってなるんですよ、ハサミを上げてサリの上に乗ってこれが俺の芸術作品だ爆発だぜやったら、だから、環境ですよね。
やるんであれば。
やるんであれば自分家でやって。
そうそう、自分家でやれ
てる。そうそうそう、そうだよね。
そういうことです
よね。自分家でやって、ね。で、それで、ツイッターにもな
って。そうそう、自己責任。やっぱ他人に迷惑かけちゃいけないんだよ、結局。
そうだね。
ね。まあ、そこですよ。
自分で社長になって自分の店でやれと。
そうだね、
小学生でも分かることですから、これはね。
私これちょっと気になるのが、バイト中なのに携帯持ってたんですか？
だろうね。
そうすると、
そんな人いっぱいいる。
それも衛生的にどうなんですか。途中で使ってたかもしれないじゃないですか。
そんないっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる、そんな。
そうなんですか、うん
多分ね。絶対ここに入れてる人は多いと思うよ。うん、さあ続いていきましょう。はい、インチョンアジア大会での選手に厳しい宿舎やチェンジコートのたびに風向きが激変する体育館。これって5月病でしょうか。いや5月病じゃねえだよこれ。これ人為的じゃんこれ。
でもまあもう取り消してましたけどねその抗議もね。
なんかあったね、まあまあでも今日のねあのマラソン男子マラソンでね日本選手が2名出てて、ね、スタート前にねこうずっと解説してるんですよ、人もう一人日本人がいたんですよ、猫ひろしさん、そう猫ひろしさんはあの、カンボジア、
どこだ、
ね、
う
ん、代表で出てたのよ、日本の解説者誰一人猫ひろしをいじらないという、触らないという、そう一切触れてなかった、
ひどい
かわいそうだなと思って、もうちょっと日本の報道に対してもちょっと思ったね、
そんなの別にさ国変わっても日本人
ね
なんだもんね、
いやだからなんかアジアで今回1位になった人ずっとね、まあ、 彼は多分優勝候補ですみたいなことも言ってるわけだから、あのね、カンボジア代表のあのネゴイロさんも、まあ元日本人というか、まあ、ダブルかな、スタンダードもあるんだから、まあ頑張ってもらいたいですね、一言あってスタートだったら面白いんだけど、
いいですよね、
もうね、すごいね、あの川内選手の隣にいるのよ、もう真横にいるのよ、
真横にいるの、
ひたすらずっといるのよ、そう、いじってやれよと、芸人だぞと、一応
ひどいな、
まあまあまあ、まあ、日本でもあるなと思いながら、そういうことも、まあそんなアジア大会ね、まあ今日で終わりかな、
まあ、あ、明日か、バドミントンのなんか風の問題なんですけど、うん、実際追い風になっても向かい風になっても、あの人によって違うらしい、
ね、そう
向かい風の方があのやりやすい人がいる、追い風の得意な人がいるから、だから何とも言えないとかも言ってたんですよね、でもなんか明らかやったらしいね、
うん、まあ、明らかに、あのすごい抗議してたね、
日本対韓国戦のコートの横の人がなんか日本と韓国のコートが入れ替わった瞬間、なんか風向きが変わったなと
思って、
そうそうそう、
それはちょっと
でもまあなんか関係ないらしいんで、
そっか、
はい、まあこれは5月病じゃなかったです、ごめんなさい、はい、次、僕の背中は自分、ん、僕の背中は自分が思うより正直かい、誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。背中に正直も嘘つきもあるんでしょうか。
これなんかの歌詞かな。
何の歌詞でしたっけ。牧原とかでしたっけ。
あ、そうだ。どんな時もの歌詞や。
あ、そうなんですか。
うん、どんな時もそんなね、そんなにはなかった。
だいたい他人に自分がブレてるかどうかを後ろ姿から判断してほしいなんて思うこと自体、すでに君はブレブレなんですよ。残念でした。これって5月病デビュー曲でしょうか。
あ、デビュー曲でしたっけ。
背中に正直も嘘つこう。
わかんない、この曲。
僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になる。
めっちゃレイナちゃん歌ってるけど、歌っちゃダメだからね、これ。ポッドキャストって。NG だからね、それ。
著作権上はレイナちゃんが話
して た。すいません、失礼しました。はい、
なんかあのツインターボさんは今日はちょっと怒り目のメールが多かったですね。
そうだね。
あの松川先生、鎮痛剤かなんか出しておきます。
この、
うん、
この
まあとりあえず
背中は自分が思うより正直か、これ5月病ですか、これ
5月病、まあ、
松川先生、
そうだね、
診断を
ゴルフのグリップを忘れる病です。
あ、今日ね
今日取りに来られてました。
まあまあでもど、まあ、言ってることすごい分からんことはないから、まあ歌詞の世界って結構多いからね、そういうことね。でも
突っ込みたくなること
いっぱいあるからね、うん、まああまり、まあ、そうそう突っ込まず心豊かに、ね、
うん、でもこれ僕ちょっと分かる、
まあ突っ込みどころいっぱいあるよ、これ本当に。
あ、分かるのは歌詞の意味が分かるのか、それともツインターボさんの気持ちが分かるのか。
歌詞の意味が分かりますね、うん、
両方分からない。でも
ちなみにあの背中っていうところは、これはあれですよ、詩の中の背中だから、まあなんか自分が歩いてる道みたいな感じなんだ
と思うけど、
でも自分がやってることって誰かに聞かないと分かんないと思います。
そう
っていうのは分かるんで、
でもツインタボさんの言うことも分かるという、うん、なんか両方分かるから、うんうんうん、まあでも、まあ、ある意味正常なんじゃないですか。
じゃあツインターボについてきます。もうブレブレなんで、はい、
はい、
これからも5月日をお願いします。
お願いいたします。
ということで、この後大人の部屋かね。
そうですね、
はい、ということで、あなたは 18歳未満の方はここで停止ボタンを押してください。あなたは18歳以上ですか。18歳未満の方はここで停止ボタンを押してください。
はい、オープニング
あ、オープニングありますか。
短歌どういうものが、
はい
はい、
はい、じゃあオープニング短歌いただきました。エレベーター我慢できずに追っ始め、監視カメラを公開されたよ。最近は情報公開の是非について議論を交わされていますが、我が愛人のマンションでは公開してみたいです。後悔 している松川秀人です。あ、後悔と後悔をかけたのね。はいはい、ありがとうございます。
え、後悔と後悔、
え、どの
後悔すると開く方と心の後悔、
あ、
うん、後ろめたい方だ。後ろめたいじゃん、違うか、うん、はい、まあね、
もう っちゃんもう一つメールを握りしめてますけど。
ああ本当だ。じゃあ続いて読みましょうか、はい、今のオープニング短歌はナットさんからいただきました。
はい、
続いて
全部ナットさんです。
女装してつけ乳首もまれピンコ立ち、ラジオネームオーナニスト挿入歌亀頭向こう側。亀頭向こう側 AK 福井のナット。
これいつ考えてるのかな。ナットさん、もうもう考えると面白いな。
これ考えてる時に、ご飯だよって言われたらどうするのか。
めっちゃナットさんけど最後、今年のハロウィン電車はナットは同行者をゲットできるのかってね。なんか毎年なんか言うよね。
ハロウィンパーティーに来てくれる、
一緒に行く人みたいな。
さあ
今年はどこ行くかね。
下ネタ戦でご紹介です。小鳥キス触れる刹那にネロネロヌチョ。ラジオネーム今年も開催秋のペニパン祭りAK 福井のナットさんからいただきました。チュッとするつもりがつい本気になっちゃいました。よくあることでしょうね。
ねって僕はあのぐちょぐちょになりません。
小鳥のキスのつもりが大人のキスへと変わるということはまああるんじゃないですか。しょうかね。まあ松川さんにとっては週2回のペースであるんじゃないですか。
ないないない。とんとご無沙汰で。
はい、あ、れいなちゃんよしもネタ戦略いきます。はいはいはい、つかみ取り彼のうなぎをぬるぬると。リクエスト夜インフォは沈黙地にしたいですね。 AK 福井のナトさん。柔らかいけど小さいし大きくなると硬くなるし、つかみ取り大会の練習にならない。でも小ぶりな方が味はいいですよね。
あのレイナちゃんが読むととっても爽やかな、すごくなんかあの
ポップになります
ね。あの秋の青空が見えました。ありがとうございます。
何を言ってたのか。
つかみ取り、
はい。
AK ナットポッドキャスト裏筋ホットホテ
ー。そこから読むよ。
そこが一番面白いから。
すごい面白い。
今一番面白かったから。
マジ
っ
すか。加藤 D よ。
溜めたな。
すっごい溜まってました。
加藤 D よ下ネタ川柳、う
ん、はい。ちょっと期待してた言い方があったんですけど。
え。
また行
きました、ね。ストレッチ全裸で邪魔な玉袋。リクエストおけけ処理処理未処理処理 AK 福井のナット。
つば飛んじゃったよ。
面白い
です。動くたびに引っかかるので右や左に寄せながらひと手間かけてやっています。
確かに男性のストレッチってどう
なの。
普通に全然邪魔じゃないよ。
邪魔
じゃない
ですか。
邪魔になったことないよ。
あ、そうなの。
うん、
だってほら、
うん、そうね、気にしたことないね。
床にベローンってついちゃうのストレッチした時って、
うん、足広げた時どうなんですか。そうそうそう、座った状態でこうパッ
と
一緒に座ってるよ。
座ってる
一緒に座ってる
一緒に座ってるちゃんと一緒に僕持って
そんな感じなんですね。
もちろん、
まあ、一番最初浮くのはそう言ってたから、だからまあシャーネつくかみたいな。
へ
え、かわいいな。はい、ナトさんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
はい、
大鳥です。
大鳥がありましたか。はい、じゃあ大鳥いただきます。ラジオネームアフロナミヘイ。
これは
ベッキーがふんどし一丁でエコ語る。ベッキーがふんどし一丁でエコ語る。
エコ？
エコですね。
エコ。
エコ語る。
エコ。
エコ語る。
ふんどし一丁エコでしょ。
え？
ある意味エコでしょ。
何に対するエコなんですか。
まあ、いろんなもん地球温暖化だよ。
アクセント
が、ね、エコロジーのエコです。
そうそうそう、ベッキーのエコモード。
まずベッキーはふんどし一丁には
ならない。
ならないです、
はい、でまずふんどし一丁のやつはエコは語らない。
ない。
語らない。
そうだね。
複雑。
はい、ありがとうございました。
ベッキーネタ
ね、久々のベッキーネタ面白いね、やっぱり。
前先週さ、
うん、
なんかこれ新コーナーなるんじゃないかなみたいなの
あったよね。
あったよね。
あのアフロさんがくれたやつですね。
そう、あー、なかったね。
行ってみたいやつですよ。
あ、そうそうそう、
世界の中心で
行ってみたいです。
そうそうそうそう、そうそう、一度行ってみたかった。
そう、世界の中心で行ってみたかった、
はい、あ、それも再びお待ちしております。
はい、
あれ面白いですね。
うん、じゃあそんな面白いと言ってレイナちゃん、一度行ってみたかったことをここでじゃあご披露ください。それで今日は、お開きとさせていただきます。
はい、
はい、ありがとうございま す。
世界の中心でアニメが見たいです。
トスケブでは、
いやいやいや、
しろきさん、
ほら、しろきさん、なになに、今頭働いて、大丈夫、レイナちゃんなら絶対できる。何度でもトライできるよ、レイナちゃん。まだ若いんだもの。若いんだもの。あ、今レイナちゃんの目を見ちゃったら助けたくなりますよ。あの助けたくなる目をしてます。かわいい、助けたい、助けられない。やっぱあの、
はい、
じゃあもうね、
しっかりね、
松川さんにじゃあ今日は
お願いします。
世界の中心で行ってみたいこと、
いやいや、あの、一度行ってみたかったこと、何でもいいんですよ。これ一回思いっきりみんなの前で行ってみたかったなっていうことだったら何でもいいんじゃないですか。はい、お願いします。
いやー、そうだね、人前でね言ってみたい、世界の中心で行ってみたいことね。もう全全こう、まあ、湧いて出てくる感じはしないですけどもね。こうなんかこうシ
ャー、すごい手が動いてます。
風を集めてます。
なんか気候みたいになってきてます。
翼が出るか。いいよいいよ。
さあ、あ、あ、あ、降りてきました、手が。
大御所、大御所、
今日はここまで。全然出てこんけどね。
まあ、世界の中心でもう、もう俺は打ち合わせに行きたいと叫びたかった
の。お時間ないんですもんね。
打ち合わせの方しか今頭にないですからね。まあでも、もうそんな言い訳はしたくないので、また来週までに考えていきましょう。
来週忘れてる、ね、
来週あるんですか、ポッドキャストは。
多分何もなければある。
あるあるあるあるあるある、ね、来週あります。あの、うん、来週ありますんで、はい、また聞いてください。いいですかね。はい、今夜はここまでです。もう締めます。ここまでの相手は松川秀と
白木ゆかと
エディレナと
レクターの加藤でした。
ごめんなさい、また来週です。さよなら。